BX IR セミナー。この番組は証券コード4270東証グロース市場上場 BX の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社 BX 代表取締役社長広木勝さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月10日に広島で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
我々株式会社 BX、なんですが、まあ、いわゆる IT 企業で、結構説明資料も横文字が多く分かりづらいかなと思っております。分かりやすく少し、お話していきたいなというふうに思っておりますので、はい、少しでも弊社のことを理解いただければありがたいかなと思っております。まず会社の概要となります。弊社2016年3月に創業した会社です。現在8期目になります。資本金従業員は書かれている通りですが、まあ、従業員今160名程度ですね、はい、の会社になっています。で、事業内容のところに書かれていますが、まあ、クラウドの導入保守管理事業およびソフトウェア開発となっております。このクラウドというものを、まあ、専業にしている会社であるというのがまず我々の第一の特徴というふうになっております。で、そのじゃまずクラウドって何なのかっていうところを、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかなと思いますが、ちょっと改めて分かりづらい言葉でありますので、ご説明の方させていただき、そこからまず弊社のことをご理解いただければと思っています。まずそのクラウドというものが出てくる前、従来型オンプレミスっていうのがまあ従来型のものなんですが、まあ、これはそのどういうものかというと、まあ、今まで、何かシステム企業が、まあ、お客様向けとか社内のシステム両方ですけど作る場合というのは、まあ、自分たちでこういったコンピューターを調達して設置して、その上に、システムを作っていくというのが、まあ、今までのオンプレミスというやり方ですね。まあ、昔はこれしかなかったわけですが、クラウドというものが現れました。クラウドというのは何かというと、アマゾンとかマイクロソフトとかいわゆる、テックの大企業が、まあ、自分たちで、そういった設備を用意して、その中の設備の一部を、まあ、ある意味時間貸しみたいな形で、利用していただく、まあ、雲の上にのようにあるというイメージでクラウドっていうところになるんですが、まあ、これがクラウドというものになります。まあ、何が違うかというとですね、今までオンプレミスっていうのは先ほど言ったこう自分たちで調達したりとか、で自分たちで設置したりとかっていうことで、まあ、何か始めるときにすごく時間がかかると、物を調達しなきゃならないというところですね。で、クラウドは対してクラウドというのは、まあ、今ここ私パソコンの上でアカウントがあれば、まあ、ここでカチャカチャってやるとボンとシステムが立ち上がってくる、もう1分2分とかで作れると、まあ、いうところなんで、まずスピードが全然違うと。何か物を始めようと思ったときにオンプレミスは物を通して始めもう正直2、3ヶ月かかるのがクラウドは数分という世界でできる、まあ、ここがいわゆるスピードですね。まあ、今ビジネスのスピードが大事なので、まあ、スピードが全然違うというところですね。で、まあ、他にもいろいろ特徴あるんですが、もう一つ結構大きいのは、まあ、何かシステムを動かすときって、まあ、ずっと24時間355日同じパフォーマンスが必要ということはなくて、例えばよくあるインターネットの、まあ、e コマースサイト、まあ、物を買うサイトとかでなんかアクセス集中するとなんか言うこと聞かなくなるみたいなよくある話だと思うんですが、要はあれパフォーマンスが足りてないんですね。で、普段は、まあ、例えばコンピューター10台で足りるんですけど、何かこう1年に数日だけ100台必要みたいなことも平気であったりします。で、じゃあこの100台ないと動かないものを、いわゆる機関喪失なくそうと思うと100台調達しないとない。企業はまあ、普段は10台で足りるんだけど 1年の数日のために100台用意するみたいなことをやらなきゃならないと。で、クラウドはそうじゃなくて、さっき言った1時間ごとにこう課金していくようなシステムなので、普段は10台で動いていて、その日だけ必要な時で100台にするみたいなことができるので、まあ、スケールするって言い方するんですが、まあ、自由に購入ができるというところですね。なのでスピードも上げられるし、無駄なものをいらないと、まあ、なので今企業というのはこのオンプレミス側からクラウド型、まあ、クラウドファースト、まずクラウドを先に考えようということに変わっているというのが、いわゆる今のビジネスのスピードについていくために変えていかなきゃならないところですね。はい、なので今従来型のオンプレミスからクラウドへどんどん移動している。で、我々はこのクラウドというものだけを集中的にやっているというのが特徴的なところになっています。まあ、非常にクラウドというのがですね、日進月歩でどんどん進んでいくので、まあ、これ専門にやることによってここのスペシャリストとして我々活動しているというのがまず大きな特徴になっています。 で今クラウドって一口に言ってまたさらに横文字で分かりづらいのが並んでるんですが、まあ、ちょっとだけすいませんご説明をさせていただこうかと思うんですが、まあいろんな分類の仕方があるんですけど、大きな分類の仕方で3つあります。 SaaS、 この SaaS って言うんですが、 SaaS、 PaaS、 下の IaaS が YaaS と呼ばれているものです。で分かりやすいのは SaaS で、いわゆる CM とかでなんとかクラウドとかって言ってるのは大体この SaaS です。何か目的があってそのためにサービスが提供されているもの、例えばメールシステムですね。皆さんお使いのようなメールのものっていうのは SaaS ですね。メールがの単機能を使えるとかそういったものです。あとは例えば名刺管理ソフト、結構 CM でやられている例えば333とか名刺管理ソフトですね。ああいうのは、必要な機能が提供されていてそれを利用すればいい、あるいはちょっとカスタマイズして使えばいい、これが SaaS と呼ばれているものです。はい、そうじゃなくて部品を提供しているのがその、部品のちょっと抽象度によって YaaS、PaaS に分かれるんですが、YaaS というのは本当にこういったコンピューターとかデータよりストレージとかネットワーク機器とかもう一番最下層なものを提供しているのが YaaS。 PaaS はもう少しその上の、データベースと呼ばれるものとかシステムを使うためのこう基盤みたいなものをサービスとしているのが PaaS です。2つとも下の2つはどうしても部品を提供しているものですね。ユーザーさんがこんなシステムを作りたいって言ったときに SaaS を使っ てやるんではなくて自分たちでシステムを作っていくっていうときにこの YaaS、PaaS っていう、部品を使ってシステムを構築していくって感じになってます。で我々が提供しているのはこの、YaaS、PaaS というものの、構築とか運用とか、そういったものを提供しているっていうのが特徴です。我々実は SaaS はやっていなくてその下をやっているっていう会社になってます。なのでそう非常に分かりづらい会社なんですが、何を提供しているか分かりづらい会社なんですが、こんなクラウドの部品を使って、お客様のリクエストに応じて事業を行っているというところをすみませんちょっとご理解いただけると嬉しいなと思ってます。でじゃあそのクラウドって言ったときに、いくつかその提供している会社があります。で特に YaaS、PaaS っていうともう世界この3強です。Amazon Web Service、Amazon、いわゆる、物販の Amazon がやっている、IT の提供する Amazon Web Service、AWS 自体も最近CM やってるんで名前聞いたことある方も多いかなと思うんですが AWS ですね。その次はマイクロソフトが提供している Azure ですね。あとは検索エンジンの Google が提供している Google クラウドです。これがこれ2023の第1クォーターの数字なんですが、この3社で世界的に 65% を占めているというところで、正直それ以外は、黎明期は結構いろいろ、いたんですが、今大体淘汰されてしまってこの3社しか残っていないというところですね。ということでこの我々はじゃあこの3つですね、 AWS、Azure、Google っていう3つをやっているというのが特徴になっています。結構 AWS 特化とかAzure 特化とかっていうパートナーが僕らみたいなインテグレーターが多いんですが、我々最近お客さんがいろいろこう昔はこう AWS がもう圧倒的ナンバーワンだったので、AWS だったんですが最近こう使い分けに入ってきたということで、このシステムは AWS だけどこのシステムは Google IO ねみたいな形で今使い分けを行ったりっていうところを構築しています。でもう一つこう SAP ってキーワードが急に出てきたんですが、この SAP もこう IT 業界の方はもう全員ほぼ知ってるみたいな会社なんですけども、あまりに一般では馴染みが少ない会社かなと思ってます。ERP という企業の基幹システムですね。会計、物流、販売、生産管理、人事管理すべて、動かすためのパッケージ ERP と呼ばれるパッケージを提供しているドイツのソフトウェアベンダーになります。ソフトウェアベンダーの中ではもうマイクロソフトの次ぐらいに来るような、ビッグパートナー、ドイツっていうのは珍しいですけどアメリカでなくドイツの会社になります。で、名だたる日本企業の大企業は基幹システムに何らかこれを使ってる、会計だけとかっていうところもありますけども使ってるというところですね。なのでこう大企業向けの基幹システムを使っているソフトウェアが SAP というところですね。で我々この SAP のパートナーになっていて、SAP とこういったクラウドですねを組み合わせて業務を行っているというのが我々の特徴です。なので我々のお客様というのは結構大企業様ですね、中堅企業様、 SAP を入れられるの結構高いものなので、中堅企業以後の結構体力あるお客様じゃないとなかなか入れられないということがあるので、我々まだできて、6年目7年ぐらいの会社ではありますが、こういった、大企業様と直接のパスがあるというのが、しっかりリレーションができているというのが非常に大きな特徴かなというふうに思っています。クラウドの中でもこういった企業の基幹システムですね、重要なシステムを構築とか運用を行っているというのが弊社の特徴になっています。で、じゃあその事業の内容をちょっともう少しお話ししますと、大きく3つです。クラウドインテグレーションが今ちょっとお話した、 部品ですね、パーズとかヤーズって部品を使ってお客様からリクエストをいただいてシステムを作っていく、まあ、先ほど SAP のシステムをクラウド上に構築する、オンプレミスから、クラウド上に移行する、まあ、こんなことを行っているのがクラウドインテグレーションです。で、真ん中がクラウドライセンスリセールっていう形で、まあ、いわゆる販売ですね、 AWS とか Azure とか Google の販売を行っています。まあ、この販売といっても特徴的なのが、どちらかというとイメージとしては電気代とか携帯電話とかって小さくて、要は契約すると利用状況によって毎月毎月お客様に請求を立てていくような形です。まあ、先ほどお話ししたようにクラウドって1時間いくらとか、何ギガのストレージでいくらみたいな形なので、その利用料に応じて毎月もらっていくという形ですね。なので一度契約すると、ずっと売上が続くというところがクラウドライセンスのリセールになっています。で、最後はマネージドサービスプロバイダーっていう、まあ、ちょっと分かりづらい言葉なんですが、まあ、分かりやすく言うと運用保守ですね。いわゆるクラウドインテグレ、先ほど言った重要な企業のシステムっていうのは24時間355日しっかりと監視して、何かトラブルがあったら対応するみたいなことが必要になるんですが、まあ、そういった、2436の運用監視とか、あとは先ほどちょっとお話したんですが、まあ、クラウドって結構日進月歩でどんどんどんどん進んでいくので、まあ、最新機能を入れたらどうですかみたいな形をお客様に提案して改善していくみたいなのが、この運用保守という形で提供しているという感じになっています。はい。まあ、でこの3つをですね、2つにさらに対比すると、クラウドインテグレーションがいわゆるフロー型、まあ、お客様から、システムの構築を依頼いただいて、まあ、このシステムで全万ですよという形で、対価をいただく。ライセンスリセールと MSP がマネージサービスプロバイダーが、まあ、月額課金なのでストック型ですね、はい、という形なので、このフローとストックを組み合わせてビジネスをやっているというのが、まあ、我々の一つの強みかなと考えています。こういったクラウドを専業で扱っている会社って当然我々だけじゃなく市場にあまたありますし、あとは、昔からある、システムインテグレーター、先ほどちょっとお話ししました富士通さんとか NTT なんとかさんとかいっぱいいらっしゃるんですが、その中で僕ら何が特徴ですかというと、やはりこういった SAP のような基幹システムの、クラウド化というのを手掛けている、非常に企業の重要なシステムを手掛けているというところが非常に大きなポイントです。はい。なので、まあ、まだまだ先ほど繰り返しになりますけども、我々できたばっかりの会社でありますが、かなり大企業様としっかりとパスをリレーションを作って、まあ、クラウドの移行から継続的な支援ですねをさせていただいているというのが大きな特徴であり強みかなと思ってます。まあ、弊社一番大きいお客さんが HGC さん、昔朝日ガラスさんですねが、一番大きいお客様で、まあ、サーバーの数みたいな形でいうと、まあ、1000台ぐらいのサーバーがもともとオンプレミスであったものを、全てクラウド上に上げて、その後の運用保守をやるみたいなことを我々がやっていて、さらに SAP システムの移行とかその後の運用みたいなのをさせていただいたりしています。まあ、他にもですね、名だたる大企業様を、ターゲットにして対応させていただいています。でもう一つの強みが、ストック型の話になります。まあ、我々、売上の7割がこのストック型になっています。ライセンスリセールですねと運用サービスですね。なのでここが非常に、まあ、一度お客様しっかり導入するとその後売上がずっと続いていくというところですね。でお客さんが増えれば売上も増えていく、まあ、ここが非常に我々の安定した収益につながっているというところで強みかなというふうに思っています。
これ先ほど その AGC とかって結構でかい会社で、はい、まあ、御社の強みも分かりましたけど、こういうところに入り込むっていう、そのなんていうんですかね、こちらのあんま大きくない会社がこの技術力で入っていくっていう、ここのその肝みたいなところってのはどういうことなんですか。
そうですね、はい、まあ、やはり、まあ、我々クラウド専業でやっていて、クラウド一番、まあ、なんでしょうね、総合会社より大手の総合会社よりは圧倒的に理解しているというところ、うん、と、あとやっぱりお客様クラウド入れるときは、今までこう、まあ、いわゆる重厚長大の慎重なやり方から、うん、はい、ちょっとクラウドのこうスピード型に変えていきたいと、はい、なので、まあ、そこを我々もこう、まあ、ある意味ベンチャーらしさを生かして、まあ、スピード重視、成果重視、うん、場合によってこうちょっと入れてミスったらというか、まあ、なんか問題あってもすぐ戻ってやり直すとか、まあ、こういうその今までと違ったやり方ですねをしっかりと
ご提供。未だにこのなんか重厚長大のところのオンプレミスからクラウドへの移行ってまだこう続いてるようなイメージ
ですか。まだありますね。もういい加減なくなるかなと思ったんですけど、まだまだ結構あってですね、はい、はい、まだまだあるなっていうところと、はい、まあ、あとは、はい、クラウドに持ってったけど昔と同じやり方で、なんかただパーツ変わったけど前と同じやり方でいて全然クラウドの良さ生かせてないぞみたいなお客さんも結構いるので、
なるほど、
はい、そういうところに対して我々、いやいや、もうちょっとクラウドだったらこう使った方がいいよとか、こうした方がお金下げられるとか、 うん、スピード上がるよみたいなのをご提供しているっていうところがあの我々の強みかなと。
もう一回、直接的なライバルってのはあまりないんですか。この
あの既存のベンダーさんの方が使ったりしますね。はい、あのさっき言った F さんとか N さんとか、はい、そういうところがぶつかりますね。はい、
ありがとうございます。
じゃあちょっと業績についてお話していきたいと思います。まあ、過去からの推移になります。まあ、売上に関してはずっと、はい、あの継続右肩上がりというところと、利益に関しても、まあ、ちょっと2021年があのかなり SAP の大型案件があってボコッとあの出張ってるんですが、まあ、基本的にはあの右肩上がりに売上利益とも伸びているという形になっています。で直近ですね、我々2月決算の会社なんですが、まあ、第3四半期まで終わったところの、はい、業績について書かせていただいたのが、まあ、売上高も、昨年同期に比べて 36.1% 増、営業利益、経常利益に関しては 60% 増というところで、あの非常に、力強く、この、まあ、言ってみればこのクラウドの、市場の、波に乗って、伸ばしてきているというところが見ていただけるかなと思います。まあ、そういったところがございまして、2024年2月期なんですが、当初の、よりもですね、特にクラウドインテグレーション、あの SAP の大型案件があの非常に好調だったということもあって、まあ、これが当初の売上よりもかなり、大きく伸びるだろうというところがあり、あの情報修正という形で、先日の第3クォーターが終わったところで発表をさせていただいています。はい、まあ、売上まあ、もうそうですが、まあ、特に利益といったところで言うと、まあ、この SAP の大型案件のクラウドインテグレーションというのが、まあ、非常に利益率が高いというところもあって、あの、利益があの大きく伸びるというところが、はい、一つ、アピールしたいところかなと思っています。で、まあ、そういった意味で2022月期の業績予想ですね、修正後ということで、売上それから利益というところもですね、あのかなり特に利益面に関しては大きく伸ばすことができたということで、はい、まあ、今後もですね、あのクラウド市場というのはしっかり伸びていくかなというところがありますので、この勢いに乗って、しっかりと、伸ばしていきたいというふうに考えているというところになります。数字の話以上となりまして、じゃあ最後にちょっと成長戦略というところで、3つほどポイントでお話ししたいと思っています。まず1つ目が基幹システムのクラウド化、モダナイズ化と呼ばれているものです。先ほどからお話している SAP というキーワードを何度かお話しているんですが、この SAP ちょっと一つ問題というか、まあ、僕らにとってはビジネスチャンスではあるんですけどがはらんでます。それは、今先ほど大企業さん入れている、多くのお客さんですね、7割8割入れているお客さんの、がですね、SAP の ERP 6.0 というバージョンを使っているんですけど、まあ、これがですね、2027年、まあ、若干お金を払うと延長サポートできるんですが、2030年に終了するというところになります。まあ、2030年というとまだ先だなというところもあるんですが、やはりこの企業の基幹システムって導入するのに、まあ、最低でも1年、下手をすると2年、3年みたいな形でかかるものなので、まあ、2030年とか2020なんて、そんなまだもうそんな遠い未来ではなくて、結構直近の課題になっているというところですね。なので今のバージョンを S4HANA と呼ばれている、まあ、新しいバージョンに、していかなきゃならないっていうのが、まあ、言ってみれば社会課題みたいな、先ほど言ったかなり大企業の多くのお客さんで入れているので、まあ、社会課題みたいになっていると。でこれ全世界的に起きているので、はい、全世界的な課題と言ってもいいぐらいな形ですね。なので、まあ、我々は今の古いバージョンというのを最新にしていく。で最新にするということは大体イコールクラウドにするので、まあ、このクラウド化ですね。クラウド、単純に今のシステムをクラウドに上げるところ、S を払って新しいバージョンにしてクラウド化するところ、まあ、この2つをですね、まあ、2030年まではもうおそらく2030年まで変わっても終わらないんじゃないかと今言われているんですが、まあ、ここをですね、やっていくというところが、まあ、これ業界的に今課題となっているところです。はい、であとはじゃあ上げたら終わりなのかって言われているところがあるんですが、この S4HANA っていうバージョン自体もですね、まあ、どんどん、まあ、2年に1回マイナーバージョンアップしていくんで、まあ、上げた後も実はアップグレードしていかなきゃいけないっていう、もういつまで金かかるんだって企業さんにとっては悩ましいところなんですけども、まあ、上げた後もこういったアップグレードっていうのを行ったりしているというところになります。はい、この SAP の市場というところがですね、まあ、クラウドにするというところと新しいバージョンにしていくというところでは、非常に我々にとっては一番、稼ぎ頭というか、はい、重要なところになっているというところですね。で2つ目が、まあ、デジタルトランスフォーメーションというところになります。まあ、デジタルトランスフォーメーション、まあ、こちらは市場どこでまだ2030年予測5兆円みたいなことは言われてまして、まあ、大きな市場になっているんですが、どちらかというと今までのデジタルトランスフォーメーションと言われているものは、 まあ、ちょうどコロナ禍もあったんで、働き方改革、リモートワークとか、ペーパーレスであるとか、まあ、そういったものを中心に進んでたって感じなんですが、まあ、本来のデジタルトランスフォーメーションってもうちょっと、まあ、多少難しいことを言っていて、まあ、データとデジタル技術を活用して改革していくっていう、まあ、これ経産省が出しているガイドラインになってますけどっていうところです。まあ、何を言ってるかというと、まあ、どちらかというと今まで人間が勘でやっていたものようなものをちゃんとデータに基づいて、決定していきましょう、まあ、データ駆動型経営みたいな言い方するんですがとか、まあ、新しいデジタル技術を使って、まあ、単純にその働き方改革だけじゃなくていろんな商品を開発するとか、もうちょっと、前代のビジネスモデルを見直すであるとか、まあ、そういったものに変革していく、デジタルを使って変革していくっていうのが、まあ、DX って呼ばれるものというところになります。で、まあ、繰り返しになりますが、まあ、今まではどちらかというと、まあ、そういった働き方改革みたいなところにどうしても投資が、まあ、コロナもあったので集中してましたが、まあ、やはりもう昨今、まあ、もう企業がもう一歩、特にそのデジタル化という意味から言うと日本企業は遅れているってずっと言われているところなので、まあ、この部分というのをやっていかなきゃならないとなっています。で、特に先ほど言ったデータ駆動型ですね、これを我々非常に重要だと、まあ、一番初めやらなきゃならない部分だと考えています。まあ、ちゃんとデータに基づいて物事を決定していく。で、これは最近入るの AI とかにもつながって、要はデータを AI に食わせることによって新しいインサイトを得るとか改善を行うという形なので、とにかくデータをしっかりと集めてあげるというのが重要というふうに考えています。で、我々こうまず先ほどお話した SAP みたいな基幹システムをやってるんで、ここの基幹システムには会計とか受発注とか生産管理の重要なデータが集まってるんですね。でもあんまりこれ活用しきれてなかったって問題があります。だからこの活用っていうものを、このクラウドのテクノロジーを使ってしっかりやってあげるというところですね。で、なおかつさらに、まあ、SAP のデータだけじゃなくて企業をやるためには、まあ、例えば工場の現場のデータ、よく IoT っていう言葉があるんですが、いわゆる工場のセンサーが今まで別にデータ化してなかったものを一緒に上げてあげて、これを組み合わせて判断してあげるとか、あとはマーケティング系だと、まあ、誰かいろんな人の活動みたいなのを入れてあげる。で、まあ、そうなるととんでもないデータ量になるので、そうなると先ほどお話したオンプレじゃ絶対できない、クラウドじゃなきゃできないというところになるので、まあ、こういった SAP とクラウドをやっている我々の強みというところはここに大きく生きるかなということで、今大きく、まあ、クラウド化した次のステップということでデータ活用というところをですね、非常に力を入れていて、まあ、ここが次のステップでさらに AI 活用みたいなものにつながっていく大事なポイントなので、ここ非常に今力を入れてやっていますし、まあ、非常に大きく、今ご依頼をいただいている部分になります。で、ここでまたなんかモード1モード2ってなんか聞いたことない言葉を急に出したんですけど、これなんであえて入れたかというとですね、物を作るときに2つのモードがあるっていうふうに言われています。まあ、モード1っていうのが、まあ、ウォーターフォール型って言われてるんですけど、いわゆる初めにしっかり計画を作ってその通りしっかり進捗してやっていきましょう、まあ、ビルを作るとか道路を作るとかっていうのは大体これですね。日本人が最も得意で、日本が世界に、勝っていけたらこのおかげだと、この能力のおかげだと思ってますが、まあ、今まではこのモード1が中心にものを作ってたんですけど、最近モード2っていうものが出てきてると。で、これは何かっていうと、まあ、例えばスマホのアプリケーションとかそうなんですけども、ウォーターフォールみたいに初めから最後までしっかり道筋作ってないんですよね。とりあえず1回出す、で出して初めいまいち使いづらいんだけど、ユーザーさんがいやこれ使いづらいよとかこんな機能欲しいよって言ってどんどん改善していく、まあ、このぐるぐる回す、まあ、アジャイルで作っていくっていう言い方するんですけども、まあ、こっち側に、していかなきゃいけないっていうふうに言われているところですね。やはりこのクラウドっていうのはこのモード2が大事と言われています。なかなか日本人はモード1は得意なんですけど、モード2苦手なんですね。なので、企業はそのクラウドを活用するためにはモード2に変えてあげるっていうのが、いろんなクラウド上のアプリケーションを作っていくためには大事なので、で我々このやはり昔からクラウドをやっているので、ここのやり方ですね、モード2でどんどんやるから適当にやっていいわけでは当然なくて、そのためにちゃんと品質も担保しながらやっていかなきゃいけないので、まあ、この辺のお作法とかやり方みたいなのを我々は心得ているので、まあ、ここがその DX という、こうどんどんどんどん新しいものを生み出していくということには大事。ここはまあ我々クラウド専業でやっている、先ほどクラウド専業なんで我々に依頼をいただくかというと、こういったスピード型クラウドを使った新しいやり方みたいなのが非常に評価されているというところが我々の強みというふうに思っています。で、最後、マルチクラウドリセールということでストック型のお話したいと思います。まあ、ここは我々非常に生命線になっているというか、非常に売りのとこですね。まあ、ライセンスの販売と運用というところをやっているんですが、まあ、 クラウドってもどんどん複雑化していろんなところに入っているので、単純に運用というのも我々いろんなメニューを追加しないといけないかと思ってます。クラウドを安心安全に使っていただくためには、まあ、しっかりとした運用サービスの提供が大事だと。でその時に特にセキュリティですね、クラウドはやっぱオンプレミスと違って先ほどどんどんどんどん新しいことができるんですけど、まあ唯一怖いところといえばインターネット上にあるんですね。ここ今ここから触ってできるので、一番初め導入した時というのはしっかりガードをかけて構築するんですけど、その後誰かが設定ミスとかするととんでもなくセキュリティの穴が開いてる可能性があると。だこういうところをいち早く見つけて、塞いであげるっていうところが、まあ、非常にやっぱクラウドを使っていくためには大事というふうに言われてます。こういったこのクラウド、まあ、安心安全に使っていただくのを、まあ、このクラウドセキュリティポジション管理ってもうさらに私も何回も言っててもかみそうになるんですが、という、まあ、こんなツールを使ってですね、そういうその穴を開けて開いてるかどうかって人間が目で見るのってもう不可能なので、ベストプラスに基づいてツールが判定して場合によっては自動的に閉じるとか、まあ、そんなそのクラウドを安心安全に使っていただく、サービスみたいなのを、追加することによって、まあここをですね運用サービスということで、提供することによって運用サービスのアップセルっていうのをやりながらなおかつお客様も、増やしていく、クラウドに今なんかちょっと上げるの怖いんだよなっていうものもいやいや大丈夫です上げられますよっていう、まあ、ところを、やってあげるっていうところを、メインに置いていたりします。はい、すいません、ちょっとかなり早口でお話し してきましたが、はい、こんな形ですね、我々非常に、企業の重要なシステムというところをですね扱っているクラウドインテグレーターになります。SAP システムの導入とか、あるいは DX のための伴走化支援、まあ、こんなことを一緒に行っています。まあ、我々ビジョンとしてはですね、ポジティブなエネルギーを与え実りをもたらす存在であり続けるということがビジョンで、その下にちょっと薄字で書いてるんですけども、まあ、非常に我々重要だと思っているのは、まあ、お客様の変革をこうテクノロジーから支援していくというところですね。このインテリジェントエンタープライズって書いてあるんですけども、まあ、これはいわゆるこういったデジタルテクノロジーを活用した、企業像になるっていうのが、まあ、これ SAP が唱えている言葉なんですが、非常に重要だと言われています。でもこれって、僕らに依頼されて作るものではなくて、まあ、お客さんと一緒に作っていくものっていうところなので、まあ、今までのその重厚長大のやり方ではなく、まあ、スペシャリストと一緒にお客さんと伴走していく、まあ、そんなパートナーになることが重要だと思ってますし、やはりここは日本企業がまあ、デジタル化っていうのを遅れてると、デジタルビジネスが遅れてるってところに対して重要なポイントだと思っているので、まあ、ここですね、しっかり とクラウドのスペシャリストとしてやっていきたいというふうに考えているところですね。まあ、ここの、まあ、いわゆるエコシステムですね、ちょっと今までと違った新しいエコシステムっていう作りっていうところはぜひ投資家の皆様にもこういったところに賛同いただき、新しいこう、DX のための、基盤を作っていきたいなというふうに考えているというところになります。はい、相当早口で喋ってまいりましたが、はい、少しでも皆さんにこうちょっと我々の会社というのを理解いただいて、なおかつそうですね、弊社を理解するだけじゃなくて IT 業界 の中身なんかも理解いただけるとすごく嬉しいなというふうに思っております。はい、私の方が以上になります。ありがとうございました。
ここまでは BXIR プレゼン証券コード4270東証グロース市場上場株式会社 BX 代表取締役社長広木勝さんでした。どうもありがとうございました。
BXIR セミナー、この番組は証券コード4270東証グロース市場上場 BX の IR 活動の一環としてお送りしました。